線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょうというわけでございまして、今日はですね8月の16日の、日曜日でございます。いやもう今日はですね、なんといってもものすごい暑かったですね。名古屋はですね、なんと最高気温が39度って予報が出てましたけれどもね、まあ、結局どうなったのかっていうのは分かんないですけど、だけどね体感気温はですね完全に39度を超えてるぐらいのすごい暑いですね。なんかそういう感じでございましたね。いやだけどね本当にあの静岡の方でですね40度記録っていうのがありましたね今日は。いやだけどね本当に夏はいいですけれどもね。だけどあれじゃないですか、もうあの今回はですねこの夏って言いますか、あのこの梅雨明けが遅かったもんですから、まあ、夏といってもですね約1ヶ月ぐらいで終わってしまう短い夏なんじゃないかということでですね、なんかもうそれほどあの夏というのも大変なんじゃないんじゃないかなとかって思ってましたらね、なんかそれどころかなんかすごい凝縮してすごい毎日がですね続いているという状態ですかねこれ。まあなんかえらい大変なことになってるなと思いますけれどもね。まあだけどまあ本当にあのね、この暑い夏なんとかね乗り切らなければいけませんね。とにかくあの水分とですねそれから塩分ね、それをですねしっかりと補給していただいて、まあ、熱中症にはですね気をつけていただきたいなというふうに思っております。まあねとにかくあのこのね2020年もこのコロナというものがですねいろいろと登場してきておりますし、なんかねあのそういう中でどう生きていくのかで、そしてあの音楽関係者の人たちはですねこれからどうやってやっていけばいいのか、 とにかくまあ僕らの場合はどういうふうにしていこうかなとかっていうのもですねすごく今考えているところなんですが、いやね本当にあの今ねいろんなあのなんか構想というものがですね頭の中にはあるんですけどもね、だけど、まあ、それをですね実現するためにはどうしたらいいのかなとかっていうことも考えながらね、これからのですね準備をちょっと整えていこうかななんていうふうに考えている今日この頃でございますね。とにかくもう夏ね、もうとにかく明日からお仕事ですが皆さん頑張りましょう。はい、そんなわけでございましてね、まあ本当にあの、17日からですね、まあ、お仕事という方もいらっしゃるでしょうね。まあこれあのね聞いていらっしゃる方はですね、まあ車で移動しながらとかですね、そういう方もいらっしゃるみたいですしね、電車でなんかあのね移動しながら聞いてるっていう方もいらっしゃるみたいですね。特に月曜日本当にね、いやあのねだから日曜日なんとしてでもねアップしなきゃいけないなとかと思いながらね、もう何年もやってますけどもね。いやだけどあの本当にね、まあ、そういうふうにあの、ねごく少数の方だと思いますけどもね、聞いてくださってる方々本当にどうもありがとうございます、まあ、そういう、ね、声をですね励みに何かね毎週こうやってあの収録をしているっていう状況でございますけどね、まあ、声の調子も少しだけマシになってきたかな、まあ、僕もですね何かこのしばらくの間にですね何かあの足腰が痛くなってきましてね、いやあの本当にあの、ね、年も年っていうこともあるでしょうけれどもね、いやだけどあのね、ちょっと無理すると、ね、すぐにねなんかね足腰に来てしまうっていう感じですかね。いや注意しなきゃなと思いながらですね、もう本当に お風呂で温めますとね結構あの楽になるっていうこともありまして、なんかねもう朝早くとですね、それから夜にもう一回お風呂入るみたいですね、そんな感じで体を温めているって状況があったりなんかするんですけど、まあねこの前あの始発の先生のところに行ってきましてね、もうそうしたらなんか本当にあの、まあ、僕は薬をですねやっぱりあの潰瘍性大腸炎の関係で薬飲んでるっていうことがありますので、やっぱりね薬っていうのはですねやっぱりあのね体を固めてしまうっていう方向に行くそうなんですね。なので本当にあの何ですかね、血流が悪くなってるし、それからあのなんかね筋肉が固まってるっていうようなことをね言われましたんでね、いやもうこれはやっぱり注意しなきゃいけないなと思いつつもね、やっぱりあのねこういうあの潰瘍性大腸炎とかっていうね病気になりますと、まあねなんまあ、元に戻ってしまうっていうですね、そういうような何ですかねちょっと怖いなっていうような感じがあったりですね、そういうのがあるのでなかなかねパッと薬をやめようかなとかっていう感じになかなかならないんですよね。まあそれもあの まあしょうがないなと思いながらね、あの日々くあの暮らしてますけれどもね、まああの本当にあの健康第一っていうことがありますのでね、この暑さっていうものも含めまして皆さんね、とにかくあのね、あの体調には気をつけていただきたいと思います。まあね、本当にあのこの今日みたいなものすごい猛暑っていうんですか、酷暑っていうんですか、まあそういう日々がですねまだまだ続きそうですからね、まあ本当にこの名古屋とかね、この愛知県とか岐阜県とかですよね、このあの岐阜はねやっぱり多治見のあたりですかね、まあとんでもなく暑くなっちゃうっていうような地域ですからね、もう本当にぜひ注意していただきたいですし、またね長野県の方々もやっぱりね、もう本当にあのね、この前もねちょっと思ったんですけど、昔ねなんかあの夢農場っていうところでね、うちらあのライブやったことがあるんですよ、あの池田町っていうところですかね、あの北安住郡でしたっけよくわかんないけどあの池田町っていうところですよ、ね、そこにある夢農場っていうところがですねありまして、まあね、長野県はまあ避暑地だっていうことでですね、なんか行ってみたらものすごい暑くてですね、さらにあの、まあ、その日差しをね避けるためのなんか日差しみたいなところもですねないというような感じで、なんかほとんどねもう目の前には誰もいない状態で、遠く離れたなんか建物の中で聞いているっていう人たちがいたっていうですね、そのぐらいのものすごい暑い中でライブをやったっていうのを思い出しましたけどもね、まあそういうような感じでね、やっぱりもう長野県も暑いですからね、もう本当に注意をしていただきたいと思います。もうこのね、あのね、こういうあのコロナって言われてますけど、まあそれ以前にそういうね熱中症にならないように注意をしていただきたいと思いますね。まあそんなわけでございましてね、まああの冒頭にも言いましたけどもね、まあこれからのこのねウィズコロナって言われてるこの時代にですね、いかにしてね、まあこういうあの音楽活動を行うかという部分でございますね。まああのね、僕らみたいなね、あの要するにあの、まあ、超一流みたいなね、そういう方々はですね、やっぱりもう本当にあのやっぱあのね、最大2000人とかっていう風にね、例えば1万人のところに2000人集めてやるとかですね、そういうような風になるんでしょうけれども、まあ、僕らの場合はそういうようなレベルじゃないので、まあ、本当にあのね、少数の方々の前で、ね、ライブをさせていただくというような感じになるのかなと思いますけどもね、もうだけどあのそのためにはどうしたらいいのかなとかっていうこともいろいろと考えましたね。やっぱりあのね、まあ、今あの、ね、必要ではないと思われる機材はですね、みんなもう本当にあの販売をしているね、あの売っちゃってるわけですけどもね、まあ、あの僕らが必要としているものはやっぱりね、あの本当にあの棒が1本だけ立っているっていうですね、僕らの後ろに棒が立っているだけの機材ね、あれあの坊主のですね L1 という機材なんですけどもね、もうあれがあるかないかだけで全然違うしですね、もうそれにあの、まあ、あの左右にですねスピーカーがあってね、もうそれであのまあ何ていうんですか、あのタクとですねパワーアンプとっていう感じでね、もういっぱい機材を持ってきてですねやってたっていうあの頃を考えるとですね、あんだけたくさんの機材を持ってきてやるよりも坊主の L1 でやった方が音がいいし聞こえやすいっていうですね、もうこれどういうことみたいな、そんなね感じなんですよ。だからとにかくね、まあ、坊主の L1 があればですね、まあ、コンサートは大抵まあ100人規模のところはできるなというような感じでございますし、またあのそういうようなコンサートをですね、これからもまあちょっと、まあ、少ないと思いますけどね、どういう形でできるようになるのかなっていうのはまだちょっと正直見えておりませんが、あのね、あのそういう形でコンサートはやっていきたいなというふうに思っています。まあ本当にあのさらにね小規模なところっていうような形になりますとですね、これあの坊主から出ていますが、もう S1 っていうですね、そういう機材もあるんですね。これはまたですね、なんかバッテリーかなんかでね動くというですね、これあの、まあ、ミキサー付きのスピーカーなんですけども、坊主のサウンド感というのはすごいいいですからね、なのであのそういうものをですね、もうぜひあの使ってみたいなとかっていう考えもあるんですよね。まあそれでね、あの本当に坊主のですね L1 と S1 っていうのがあればですね、まあ、それであのほぼコンサートはできてしまうんじゃないかなというふうにね考えています。まあね、そういうような感じの本当にあの小さな機材なんですけどね、まあ、昔のことを考えるとですね、 もう機材の搬入とか搬出とかですね、もうこんな大変なことあるんかというようなですね、そんな大変な機材をですね持ち込んでやっていたっていうね、例えばあの昔あの 僕らやってましたけど、ファインビュー村山っていうですね、まあそういうホテルでねコンサートライブをですねやってたっていう頃があったんですけど、まああそこにもですねすごいたくさんの機材を持ち込んでですね、まあコンサートやるっていう段階のでねすごい大変なことだったんですけど、まあ搬出もねもう1時間弱かけてですね必死になって、まああのね搬出をやっていたっていうようなそんな感じですし、まあ大抵のコンサートはそういういうような感じですよ、ね、僕らが持っている機材ってもうすごく多かったですからね、もう場合によってはなんかサブウーハーまで持ってってましたからね、まあそれ考えますとね、もうこの BOSE の L1 の簡単なこと小さなことっていうですね、もう本当にセッティングなんかは15分以内でできてしまうんじゃないかっていうぐらいのですね超あのシンプルなねあの機材なんですが、まあ、あの周りにですね、まあ、180度音を飛ばすことができるっていうですね、まあ、BOSE のすごいところはとにかく音が遠くまで飛ぶということなんですね。まあ、それであのねどんだけ反響音がねすごくあってもですね、まあ、あのお客さんが座っている耳の高さの位置ですよね、あの辺のあたり にあのスピーカーの位置を合わせましてね、それで演奏するとですね確実にお客さんの耳にですね、まあ、そのボーカルだとかですねそういう音をですね届けることができるというですねそういう機材ですから、まあ、これはすごいんですよね。もうね、まあ、表現のしようがないぐらいものすごい機材なんですよね。もうなのであの BOSE の L1 っていうのはですねもう必ず、ね、僕らにとっては必要な、ね、機材なんですよね。まあ、あの S1 っていうのはですね、まあ、それこそあの小さな、ね、斜めに、ね、置くような小さな本当にあの箱みたいな機材なんですが、もう本当にあのさらに小規模っていうですね、もう100人規模っていう風じゃなくて例えば10人とかですね、そういうような場合とかですね、そういう時はですねそれ持っていくとですね、まあ、それこそなんかあの電源がないところでもできるというですね非常にすごい機材なんですね。あれなんかは、まあ、ミキサーが内蔵されていますからね、ちょうどあの、ちょうどあの T1 だとか、ね、あの T4 だとかっていうですね、そういうあの BOSE のデジタルミキサーっていうのがあるんですけど、まあ、それをですね、まあ、セットで、まあ、あの L1 の場合使うんですけど、まあ、それがですね S1 の場合は内蔵されているということなんですね。まあ、それもまたすごいですよね。まあ、そういうような感じの、ね、あの機材があればですね、まあ、十分ね、コンサートはできるなというような感じでございますが、まあ、そういう、ね、スタイルにどんどん移行していくんじゃないか、ね、そういうふうに思いますね。もうなのでもう本当にあのでっかいなんか機材なんかもうまるっきりいらなくなってしまいましたので、もうスピーカーはですねもうこれで 1,2,3,4,5,6,7,8 台売りましたね、もうこの1週間でね、本当にそのような感じでございまして、スピーカーついにねうちにはなくなってしまいましたね。もうなのでね、あとはあのパワーアンプだとかですね、それとかあのパワーアンプ付きのタクとですねミキサーですね、それから、マルチケーブルって言いまして、まあ、遠くからねオペレートするときに必要な、まあ、ケーブルなんですが、もうそれ43メートルっていうですね、それも巨大な、ね、箱に入ったものなんですが、それもねもう販売してしまおうとかっていう感じでございますがね、もうあのそういうような感じで、もうどんどんねあの新しい機材に、まあ、移行させる、ね、それにあの何て言うんですかね、まああのまあ、誰かのライブの PA をやるという、まあ、僕ら PA じゃないんでなので本当にあの、ね、そういうのはもう本当にすっかり足を洗おうとかっていう感じになりました、ね、本当にあの僕らのコンサートをどうやって、ね、皆さんに届けるか、ね、そこをです、ね、しっかりと抑えていこう、ね、そんなような感じでございますね。まあ、本当にねそういうようなこともありますし、またコンサートはそういう形でやっていこうかなっていうような感じでね考えてますし、まああのね、まあ、コロナで、まあ、なかなかね、例えばショッピングモールだとかそういうところだとコンサートできにくいなっていうのもありますしね、まあ、本当に小規模な感じでやるっていうような感じであればまたねできるのかもしれませんし、ね、そういう機会もですね、まあ、そういうタイミングを見計らってですねまたできるようになればいいかなとかっていうことで今ねちょっとあの考えているところではありますけどもね、はい。まあ、それとですね、 まあね、僕らがね本当にメイン、これからですね、まあ、メインな活動として、ね、音楽活動のメインとしてやっていこうとかっていうですね、まあ、レコーディングとか制作の方ですよね。もうこれもです、これはですね、まあ、それこそ皆さんが人が集まるというわけではないので、なので、まあ、本当にね、まあ、これからのコロナの時代っていうようなね、ウィズコロナって言われてる時代にとってはですね、非常にまあね、これからできる活動なんじゃないかなとかっていうような位置づけなんですけどもね、まあ、かといって私みたいなそういう長野県から見ればですね、県外者の人間がですね、まあ、その公民館だとかその他のですね、まあ、今まで使っていたもうレコーディングできる環境のあるですね、まあ、会場をですねお借りしようとするとですね、これがやっぱ県外者はお断りっていうのが結構あちこちにあるんですね、まだ。なのでですね、なかなか取れないね。だけどね、なんか宿泊とかはですね、 GoTo トラベルっていうのがありますのでね、意外と安く泊まれるっていうですね、ちょっとなんか矛盾があるような感じのですね、状況なんですね。まあ行けるんだけど使えないという感じですかね。そういうような状況がまだね、いろいろと起こっておりますね。まあそういう中でですね、まあどうやってですねレコーディングしようかなっていうことをですね、ちょっとね私考えておりました。ね、まあ当然まあ場所が取れないっていう状況の中で、どうやって録音したらいいんだろうなとかっていうね、そういう状況ですね。まあ、特にね、この前から話してますけども、信州夢参加という曲ですね、もうこれがタミコさんの中ではもう出来上がっておりますし、また今制作のご依頼をいただいているっていう曲もね、今もう2曲ばかりありますので、タミコさんの中ではもうそろそろ出来上がったかなっていうような感じのところに到達しているっていう感じなんですね。まあ、そういう中でね、それを形にしなければいけないっていうのは僕の仕事なので、どうしようかなとかって思っているわけなんですね。まあ、パソコンを持ってきてですね、またオーディオインターフェースがあって、ね、それでですねマイクをつないで、ね、それでね、さらにモニター用のスピーカーを置いて、ね、それとかできればそのパソコンの上にですね、またまあ、ディスプレイを置いてですね、まあ、2台のディスプレイで、まあ、要するにね、まあ、パソコンのついてる、まあ、ディスプレイと、それからもうあと1台のディスプレイとということですね。そういう感じでやるとなるとですね、まあ、場所が必要ですしね、もうなかなかその場所が取れないっていう状況の中でね、やるのは非常にまあちょっと大変だなとかって思いながら、どうしようかなとかっていうふうに考えておりましたが、まあね、やっぱり時代はやっぱり繰り返すですよね。もう本当に過去の経験をですね、いろいろと洗っていきますとね、まあね、もう初期の頃何やってたかっていうと、やっぱりね、もう僕らの時代はやっぱレコーダーだったんですよ。レコーダーね、パソコンではなくて、まあ、要するに MTR ね、マルチトラックレコーディングっていうね、マルチトラックレコーダーですかね、まあ、そういうような形のですね、まあ、機材がまあ主流だったんですね。まあ、MTR で撮るっていうような、ね、ことなんですけど、まあ、パソコンでやるぐらいね、いろんな自由度っていう部分に関しては非常にまあ、書けるんですが、まあ、だけどね、今の時代のですね、まあ、この制作っていう部分を考えてみますとね、まあ、この例えば MTR マルチトラックレコーダーっていうのをですね、小さなものをですね、まあ、そのね、ある場所に持ち込んでですよ、ね、そこにタミコさんの歌とかですね、それとかまあ、クリックが出せるんで、クリックっていうのは、まあ、なんかあれです、簡単に言えば、まあ、メトロノームですね。メトロノームを出しながらですね、まあまあ、ギターの録音するとか、ね、そういうような形でやってですね、そのギターの音を聞きながら今度はタミコさんが録音する、ね、何本か、まあ、3本ぐらいレコードで、まあ、ボーカルを取っておいてですね、まあ、それでね、名古屋の方に帰ってきまして、その、撮った音をですね、まあ、こちらの方でパソコンに落としてですね、そこからまあ編集をするというような形でですね、まあ、レコーディングをするっていうような場面だけ、まあ、このレコーダーを使うっていうようなやり方ですよね。まあ、これが一番いいんじゃないかなっていう感じですね。まあね、もちろんね、このハンディレコーダーっていう手ももちろんあるんですよね。まあ、本当にボーカルを取るだけだったらハンディレコーダーでいいんじゃないかっていう感じがしますよね。いや、だってね、ハンディレコーダーの威力ってどのぐらいすごいかって言いますとね、まあ、以前にね、ちょっとね、あるプロデューサーからですね、まあ、制作の依頼をいただいたことがあるんですよね。もうその時に、まあ、いろいろと考えて、まあ、僕もですね、もう ね、あの長野県とそれからあの愛知県をですね行ったり来たりっていう状況でしたので、まあ、それであのいろんな OK っていう形でね、あのいただくような状況もあったり、またもう一回、ね、こういうのをやってくれとか、ああいうのをやってくれとかっていうような声があったり、ね、それをですねずっとやっているっていうような形で、ね、できる時もあったんですけど、もうねできない時もあったんで、まあね、それで民子さん一人になってしまった時にですね、まあ、それであの、まあ、僕がいないっていうことは、まあ、レコーディングの環境がないんですよ。でそういう時にね、どうやって録音しようかなっていうことを考えに考えてですね、なんとね、まあ、サンプルっていうような形で撮るわけですから、まあ、だからとりあえずは一旦ね、このハンディレコーダーを使おうと、ね、あの時はね、M、ね、あのタスカムのですね DR-05 っていう、もう非常にあのシンプルなレコーダーをね使ったんですよ。ハンディレコーダーね、 DR-05 ね、これをですね使って、それからね携帯でもってですね、僕が送った音源をですね携帯で聞きながらね、それであのハンディレコーダーでもってですね、そのボーカルを取るね、それであのボーカルを取ってもらったものをですね、それであの、こちらの方にですね、まあ、送ってもらうっていうですね、これあのギガストレージっていうのがあるので、そこにも本当にあの保存してもらうだけなんですよ。でそれ保存したものをですね、こちらの方からまあアクセスをすればですね、まあ、ちょうどクラウドみたいな形になっているので、あのこちらの方からそのね、タミコさんが保存したものを取り出せるっていう形になるんですね。で取り出してですね、それで僕の方でミックスをしまして、それであの送、まあ、それであのね音源を送ったんですけどね、なんとですけどね、なんとそのあのねハンディレコーダーで撮った音ね、それからあのコーラスの音っていうのはね、ちゃんとあの何ですかね、あのスタジオで撮った音なんですね。東京のスタジオで撮った音で、そのハンディレコーダーで撮った、自宅で撮ったハンディレコーダーの音とですね、スタジオで撮ったそのねコーラスの音っていうのがね、まあ、見事にミックスされましてですね、それがあの採用されてね、レコーディングあのかん、まあ、それが出来上がってしまったというようなねことがあったんですね。まあこれはちょっとびっくりしましたけど、だけどあの、ね、今のですね、まあ、こういうあのタスカムのですね、あのなんですかね、あの ADDA コンバーターって、あの、まあ、アナログデジタル、デジタルアナログってことなんですけど、アナログからデジタルに変換されて、デジタルからまたアナログに変換されて音が出るっていうですね、そういうような形のそういうあのものなんですけど、その ADDA コンバーターっていうもののですね、やっぱ品質によってね、あのやっぱりあの取れる音っていうのが、まあ、ちょっとあの何ですかね、優劣があるんですよね。この、まあ、結構メーカーによるのかもしれませんけど、まあ、なのでね、まあ、その部分に関しましてはですね、タスカムはなかなかいいんですよね。ほとんどあんまり手を加えなくてもですね、まあ、アップができてしまうっていう感じなんですね。まあ、そういう感じでしたので、まあ、タスカムのですね、もうそういうあの、ね、DR-05、ね、それをですね、あの本当にあの簡単に撮ったものがですね、なんとね本茶のレコーディングで耐えうる音としてですね、まあ、採用されたっていうのはすごいですよね、これ。まあ、なので、まあ、あのこれからコロナの時代ね、どうやってレコーディングしようかなとかね、そういうような時にはですね、まあ、こういうハンディレコーダーを使うのもね手だなと思ってますね。まあまあ、僕はあのタスカムがいいなと思ってるんですけど、まあ、機能面ではなかなかすごいのがですね、ズームとかですは今すごいのが出てますよね。まあ、ズームは僕実はねあんまり使ったことがないので、あんまりねわからないんですけども、まあ、なのでね、まあ、それこそどんどん機能が増えているっていう状況なのでね、まあ、ズーム派っていう方もいらっしゃるでしょうけどもね、まあ、僕はまあタスカムを使っているっていう状況ですね。もう本当にね、よくちゃんとした音が取れるんで、もうタスカムはね結構ね重宝しておりますね。まあ、なのでね、これからコロナの時代を生き抜くためにですね、もうこういう音楽っていうものでやっていくためにはですね、まあ、本当に何としてでも音を取らなきゃいけないね、まあ、そういうような時にですね、まあね、この、DR40 っていうですね、まあ、これね、型番ばっかりこの、ね、言っててもちょっと分かりにくいかもしれませんけど、まあ、ハンディレコーダーですよね、もうこれ手持ちのハンディレコーダーがあるんで、DR40 ですね、まあ、これもですね、なかなか素晴らしい、ね、4トラックが取れちゃうっていうですね、そういうハンディレコーダーでもありますので。もうこれもですね、なかなか使えるんじゃないかなと思いますし、またですね、私これ安くていいんじゃないかっていうですね、そういうものはですね、まあ、パソコンでですね連動させるっていう部分で、まあ このですね、レコーダーね、この MTR を使うというような感じであれば、これタスカムのですね、DP008EX っていうやつですね。これ本当にサウンドハウスでですね、なんと 18,370 円ですよ。ね。1万円台で買えるというですね、そういうレコーダーがあるんですけど、これで十分なんじゃないかと思いますね。まあね、要するにボーカルの音をですね、簡単に取れるんですよ。もうとにかくサントラックだとか、サントラックね、1トラックとか2トラックとか3トラックとかっていう感じで、まあ、ボーカルをですね、3本取っといて、それで後からですね、もう一番いいものをですね、まあ、パソコンの中で、まあ、その選ぶとかですね、編集するっていうことが可能ですので、まあ、撮るにはこれでいいんじゃないかと思いますよね。まあ、サンプリング周波数が 44.1 っていうことなんで、まあ、僕らのね、制作の環境は48ですのでね、まあ、パソコンの中でね、新しいキューベースの場合はもう自動的に48に変換されますからね、まあ、そういう部分でまあ全然問題もないかなと思っておりますしね、そんな感じでいろいろとね、この MTR の使い方ね、これ意外とね、このウィズコロナの時代はね、これは結構活躍するんじゃないかと思いますよね。意外とね、もう僕らの場合ですよ。まあ例えばまあ本当に長野県にいたりね、自分の県でもう僕らが愛知県でですね、もうレコーディングする場合っていうのは別に場所と取れますからね。なので、まあ、そこでレコーディングするっていうような方法もありますが、まあ、ほとんどがやっぱり視聴レコーディングっていう形の状況が多いもんですから、まあ、そうなった時にですね、まあ、場所が取れないっていうような時になった時ね、それとかガネットの音源の制作っていうようなことをやるっていうようなことに、まあ、限ってですけどね、まあ、このような形ができるんじゃないかと思いますよね。もう例えば何かのご依頼をいただいて、まあ、レコーディングをするっていうね、誰かのレコーディングさせていただくというような場合はですね、まあ、こういう制作の仕方はあまりにも失礼なんでできないかなと思いますけどもね。もうなので、まあ、だけどガネットの場合はですね、まあ、これは自分たちのことなんで、もうこういう形も取れるんじゃないかなと思いますね。もうそれに出来上がった音源ね、まさかこれで撮ったものじゃないだろうとかっていうぐらいのクオリティが作れますんでね、まあ、そういうような感じでね、どんどんね、いいものを撮るために、まあね、本当に時間もですね、限られた中でやるわけですから、まあ、こういう MTR っていうのは非常にこれからね、注目株になるんじゃないかと思いますね。まあね、この MTR といってもですね、なんとマイクまでついているっていうですね、まあ、これもすごいですよね。まあ、MTR でありながらマイクがついているね、これちょうどマイクの音をですね、そのまま、まあ、モノラルでも撮れるのかな。そうするとだってもうなんていうんですかね、生で撮るっていうようなね、もうもしかしてコンデンサーマイクをセットしなくてもある程度の音が撮れてしまうっていうことなんでしょうかね。これまたすごいですよね。まあ、それも試してみたいなと思いますけどもね。まあ、そんな感じでちょっと一回ね、これは試したいなっていうね、この感じで今考えているところでございます。まあね、今機材をいっぱい売ってるんで、まあ、意外とですね、まあ、その機材の入れ替えっていうような時期なのかもしれませんね。まあ、そういう気もしますし、まあ、だけど必要ではないっていうようなものをですね、まあ、こういうPA 機材とかっていうのはあんまり必要じゃなくなってしまったので、まあ、そういうものはですね、どんどんね、今販売をしているっていうオークションでですね、売っているっていう感じですけども、まあ、だけどね、それはそれで、まあ、本当にね、時と時代ですよね。そういうような形でどんどん変わっていくっていうのはもうね、本当時代の流れでございますからね、致し方ないかなと思っておりますね。はい、そんな感じでございますけどもね、まあいろいろとね、ね、このね、もうウィズコロナっていう部分での制作のね、あり方っていうのは本当にね、いろんなところでね、いろんな風に考えていますが、まあね、本当に時と場合に応じてですね、もう本当にもう自分たちの姿を変える、ね、自分たちが形を変えながらですね、やっていくしかないというですね、まあ、要するにこの時代に合わせていくということですよね。まあ、それをやっていかなければいけないんじゃないかなと思いますよね。まあ、本当にね、なかなかその、ね、流れに逆らって何かをするっていうのは非常にね、やっぱり難しいですから、まあ、そういうことはなかなかできないですのでね。なので、まあ、本当に状況が許せば、ね、またね、同じような形にできるのかなとかって思いますけども、まあ、だけどね、まあ、こういう まあ、コロナっていうのもね、あの前回のインターネットラジオ天ナビでもですね申し上げましたけれども、まあ、本当にそこまで恐れなければいけないものなのかどうかっていうこと自体もですね意外と分かんないなっていうような風になってきてますよね。まあそれあのなってきてますよねって言いますけど、まああのね、ごく一部のね、武田邦彦先生とかがねそれを非常に提唱されているんですよね。この科学的な見地からという部分でね、本当にいろいろと調べるとですねすごい事実があるっていうふうに言われましてですね、なんだろうと思ったらですね、なんとですね長生きしたいと思ったらですね、まあ人間80とか90までですね生きれたらいいでしょうけれども、必ずあの人っていうのは死にますからね、人は死ぬっていうような状況はですねもう必ずあの誰も避けられないっていう事実なんですが、まあだけどねもう長く生きるっていうようなことをするためにはどうしたらいいのか、どういう病気で死んでいくのかね、そういう感じなんですけど、自然死っていうものをですねいろいろと捉えたりね、いろんなことをね調べておられたみたいですけどもね、なんとですねコロナにかかるとですねコロナにかかって亡くなるっていう人たちが一番長生きしてたっていうですね、それがすごいデータが出てきたということなんですよね。コロナにかかっている人が一番長生きだったっていう、自然死よりも長生きみたいな、どういうことなんですかねこれ。なんかねすごい話が、まあそれあのね、あのトータルしたデータということなんで、まあ、平均ということなんでしょうかね、まあ、そういうような話もですね私あのね YouTube で 見たんで、まあ、あの見たというかねもう聞いたというかそういう感じだったんですけども、まあ、本当にねやっぱりあのこのテレビウイルスっていうんですかね、まあ、こんだけ煽り立てているというような状況でございますが、ね、ここはあのしばらくあの、ね、あの終戦の日8月15日が終戦の日だったんでね、もう本当にあの戦争のですねいろんなものがねもう今テレビでやっておりますね、まあ、本当にあの日本映画専門チャンネルなんていうのをですね私ちょっとあの見たりなんかしますとですね、まあ、そうすると今なんかもう本当にあの戦争のね時の記録映画とかそういうものがもう本当に多いんですよね。それを見てね本当思うんですけど、大本営っていうところがですねもうあの報告していた日本への報告っていうのはですねあまりにもですねもうあまりにもかけ離れた違う状況だったんですね。まあそういうのをですねふと思い出してしまったりするぐらいなんかねなんか危険なあり方なんじゃないかってね、戦争した方がいいんじゃないかっていうことをですねどんどんなんか煽っているっていうですねそういうような時代があったそうなんですけども、まあ、そういうのとね非常にねその煽り方がよく似ているなんていうふうにおっしゃってましたね。本当にね気をつけなければいけないと思います。はい、自分たちで確かめましょう、何が正しいのか間違っているのか、ね、そういうこともすごく大事だと思います。はい、そのわけでインターネットラジオ天ナビこの辺でお開きでございます。来週はまだ暑いんじゃないかなね、体にはぜひ気をつけてお過ごしください。それではまた来週よろしくお願いします。ナビ。